あの人がいないと回らないは褒め言葉ではない。型がない会社に型破りはできない。あの人に聞けばわかる。清掃会社の中でよく使われる言葉です。現場のことも、機械のことも、洗剤のことも、お客様との過去のやり取りも、その人に聞けば大体わかる。頼りになる存在です。会社にとって欠かせない人材であることも間違いありません。ただし、経営者の立場から見ると少し違った見え方もします。その人が休んだらどうなるでしょうか。急に退職したら。長期間現場を離れることになったら。本人も忘れてしまったら。あの人がいないと回らないは、その人への褒め言葉であると同時に、会社の仕組みがまだ整っていないことを示す言葉でもあります。今回は清掃会社にとっての型について考えます。ここで言う型とは、何十ページもある立派なマニュアルではありません。機械の一覧表でもいい。洗剤の希釈表示でもいい。繁忙期前の点検表でもいい。何かあった時の連絡先をまとめた一枚でもいい。人の頭の中だけに置かれている情報を会社の中に残す。それが型作りの第一歩です。第1章。マニュアルを作ると職人らしさが消えるのか。清掃の現場ではマニュアルという言葉があまり歓迎されないことがあります。現場は毎回違う。汚れも床材も違う。紙に書いた通りにできるほど単純な仕事ではない。その考え方は間違っていません。経験を積んだ人ほど床を見た瞬間に気づくことがあります。機械の音や振動で不具合の兆候を感じ取ることもあります。そうした感覚まで全て文章に置き換えることはできません。しかし、本当に職人の感覚でなければわからないことと、調べればすぐにわかることは分けて考える必要があります。私たちの店にもパッドやブラシについて相談が寄せられます。お使いのポリッシャーは何インチですか？そう尋ねると、時々「わからない」という答えが返ってきます。長く使っている機械です。毎週のように現場で動かしている場合もあります。それでも機種名やサイズ、対応するパッドがわからない。これは人の問題ではなく仕組みの問題です。会社の中に機械の情報を確認するための決まった方法がないのです。機種名や購入日、購入先、対応するパッドまですべて覚えておく必要はありません。注文履歴を調べる。購入時のメールを検索する。機械に管理番号を貼り、一覧表と照合する。本体の名板を撮影し、共有フォルダに保存する。どの方法でも構いません。必要なのは、誰かの記憶力ではなく、どこを見ればわかるのかが決まっていることです。ベテランの頭を社内検索エンジンとして使い続ける必要はありません。しかも、その検索エンジンは休みますし、時々忘れます。第2章。一番高い資材は、欠品した資材。あの人がいないと回らない会社には、表からは見えにくいコストが発生しています。ベテランが休んだ日に、作業品質が落ちる。担当者が退職したため、仕入れ先がわからなくなる。いつもの洗剤を誰も発注しておらず、現場直前に欠品する。慌てて代用品を探し、割高な価格で購入する。使い慣れていない資材を使い、作業時間が延びる。どれも資材の単価表には載っていない損失です。仕入れ価格を数パーセント下げるために時間をかけても、必要な資材がないことで現場が半日止まれば、その努力は簡単に吹き飛びます。一番高い資材は、高額な資材ではありません。必要な時に、そこにない資材です。機械についても同じです。現場で機械が故障した時、修理をどこに依頼するのか。代わりに使える機械はあるのか。その日は別の方法で作業を継続できるのか。お客様には誰がどのように説明するのか。故障した機械の前で責任の所在を話し合っても、床は1平方メートルもきれいになりません。販売店やメーカーには、販売した機械の修理や部品供給、使用方法を案内する役割があります。一方で、機械が止まった時にも顧客との契約をどう守るかは、清掃会社にとっての経営課題です。予備機を持つ。代替機の手配先を決めておく。応急的な作業方法を決めておく。購入先と修理窓口を記録しておく。これは機械に詳しい人だけの仕事ではありません。現場を止めないための会社の方です。第3章。長く続く仕事を支えたのは、一人の天才ではない。大阪には578年創業とされる世界最古級の企業、金剛組があります。1400年以上の歴史があることで知られ、長い年月にわたり社寺建築を支えてきた宮大工の会社です。その歴史の中には、優れた棟梁や名人も数多くいたはずです。しかし、どれほど腕の立つ人でも、一人で1000年以上働くことはできません。会社の体制が変わり、働く人が入れ替わっても、仕事が次の世代へと受け継がれてきた。そこから学べるのは、 長く続く仕事は一人の天才だけでは作れないということです。個人の勘だけに閉じ込めず、広報や段取り、役割、教え方として次の人へ渡していく。優れた人がいたから続いたのではなく、優れた人の仕事を次へ残す方法があったから続いた。清掃会社でも本質は変わりません。ある床を長年担当してきた人がその床の癖を知っている。どの時期に汚れが強くなるかを知っている。どの洗剤をどの程度に調整すればよいかを知っている。施設担当者が何を気にする人なのかを知っている。それは大切な財産です。しかし、その情報が本人の頭の中にしかなければ、会社の財産ではなく、個人が持っている財産のままです。技術は人に宿ります。型は会社に残ります。第4章、勘はそのまま渡せない。
型なら渡せる。
型とは何でしょうか。私たちは、判断しなくても良いことを頭の外に出すことだと考えています。主力機の機種名と対応する消耗品が一覧になっていれば、パッドを発注するたびにベテランへ確認する必要はありません。洗剤の用途と標準希釈が作業場所に表示されていれば、新人が毎回記憶だけを頼りに調整する必要はありません。繁忙期前の点検項目がチェックリストになっていれば、誰かが気づいてくれるだろうと期待する必要もありません。型は職人から判断を奪うものではありません。判断する必要のないことを型に任せ、判断が必要な場面に集中できるようにするものです。例えば、次のようなことは型にできます。使用している機械の機種名、サイズ、購入先。
対応するパッド、ブラシ、部品。
洗剤の基本用途、希釈、使用上の注意。資材の最低在庫数と発注のタイミング。作業前後の確認項目。故障や事故が起きた際の連絡手順。現場ごとの床材、作業履歴、注意事項。こうした情報が整理されていても、新人がすぐに熟練者になるわけではありません。それでも、知らなかったというだけで起きる失敗はなくせます。職人の経験は、記憶の穴埋めのためではなく、経験にしかできない判断のためにあります。芸事の世界では、型を身につけた人が型を超えることを型破りと呼びます。型を知らないまま好きにやることは型破りではありません。ただ、再現できないだけです。型を持つことは型に縛られることではありません。より良い方法へ進むための出発点を揃えることです。第5章。すべてをマニュアルにしようとすると、現場は嘘をつく。ここまで型の必要性を書いてきましたが、反対側の注意点もあります。すべてをマニュアルにしようとすると、うまくいきません。現場は、書類上では、マニュアル通りに作業しました、と報告しながら、実際には自分の判断で調整するようになります。やがて、会社が定めた手順と、現場で行われている作業が別物になります。マニュアルは残っている。しかし、誰もその通りにはやっていない。これでは、仕組みがあるように見えるだけです。清掃の現場は毎回同じではありません。同じ床材でも使用状況が違えば汚れ方は変わります。気温や湿度、建物の使われ方、以前に施工された薬剤、日常清掃の状態によっても適切な方法は変わります。お客様が求めている仕上がりやその日の施設の予定も考えなければなりません。こうした部分まで一つの答えに固定することはできません。厳密な比率ではありませんが、当店の実感としては型にできるのは仕事の7割程度です。残りの3割に、職人の観察力や判断力、経験が現れます。そして、その3割こそが、価格だけでは比べられない会社の価値になります。標準化の目的は、職人の3割を消すことではありません。準備、確認、発注、点検、基本手順といった7割を型に任せ、価値のある3割に集中できるようにすることです。第6章、型を持つ会社ほど、新しい道具を使いこなせる。清掃の道具は、これからも変わっていきます。コード付きの機械がコードレスになり、人が押していた洗浄機が自動で動くようになりました。今後は AI も会社の道具箱に入ってきます。報告書を作る。作業履歴を整理する。点検時期を知らせる。在庫の不足を予測する。過去の問い合わせから必要な情報を探す。こうした仕事は、これから少しずつ仕組みに任せられるようになるでしょう。ただし、AI を導入すれば、型のない会社が急に整うわけではありません。会社自身が何をどのような基準で行っているのかを説明できなければ、新しい道具に正しく仕事を渡せないからです。この現場では何を確認するのか、どの状態になれば交換するのか、何を異常と判断するのか、誰に、いつ報告するのか。こうした基準が言葉になって、初めて仕組みや AI が役立ちます。型がないまま新しい道具を入れると、作業が早くなるのではなく、混乱を招くことがあります。人が、
目的と基準を決める。仕組みが定型的な部分を運ぶ。最後は人が現場に合わせて整える。
この順番は道具が変わっても変わりません。
第7章、立派なマニュアルより困ったことを一つ減らす。型作りを始めるために分厚いマニュアルを作る必要はありません。むしろ最初から立派なものを作ろうとすると、作成すること自体が目的になります。
始め方はもっと小さくて構いません。
最近、社内で困ったことを一つ思い出してください。
機械の機種がわからなかった。
洗剤が足りなかった。
パッドを間違えて注文した。
故障時の連絡先がわからなかった。
担当者が休み、現場の注意事項を確認できなかった。
その一つを、次回は誰でも対応できる状態に変える。
それだけで、立派な型作りです。
最初に取り組みやすいのは、次の3つです。
1. 機材の型。使用している主力機について、次の情報を1枚にまとめます。
機種名、
サイズ、
製造番号、
購入日、
購入先、
対応するパッドやブラシ、
修理や問い合わせの窓口。本体の写真と名板の写真も一緒に残しておくと、確認が早くなります。
2. 資材の型。日常的に使う洗剤や消耗品について、用途、希釈、最低在庫数、発注先をまとめます。在庫がゼロになってから発注するのではなく、この数になったら発注するという基準を決めることが重要です。
3. トラブル対応の型。機械の故障、資材の不足、作業の遅延、事故などが起きた時について、最初に誰へ連絡し、何を確認するのかを決めます。
完璧な対応手順でなくても構いません。少なくとも、全員がその場で考え始める状態は避けられます。
あの人しかわからない、を、一つずつ会社のものにする。
人に頼ることが悪いのではありません。
清掃の仕事は人の経験や判断によって支えられています。
問題は頼れる人がいることではなく、その人がいなくなった瞬間に会社の知識まで一緒に消えてしまうことです。
あの人にしかできない仕事を無理に誰でもできる仕事へ変える必要はありません。
まずはあの人に聞かなくてもわかることを増やす。
それだけでも現場は随分強くなります。
型は職人を均一にするためのものではありません。
人が休めるようにする。
新人が育ちやすくなる。
発注や準備のミスを減らす。
機械の故障時にも現場を止めにくくする。
経営者がすべてを覚えていなくても会社が回るようにする。
そのための土台です。
型のある会社だからこそ現場に合わせて型を変えられます。
型のある会社だからこそ経験者の工夫を会社全体へ広げられます。
型がない会社に型破りはできません。
以前購入した機械のことでも遠慮なくご相談ください。
以前購入した機械についてこんなことが曖昧になっていないでしょうか。
機種名がわからない。
どのパッドを買えばよいかわからない。
修理するべきか買い替えるべきか迷っている。
繁忙期前に点検しておきたい。
予備機を用意した方がよいか相談したい。
購入してから時間が空いていても気にする必要はありません。
当店で確認できる購入履歴の範囲も含めて機械や消耗品の整理をお手伝いします。
当店からお送りしているご案内メールへ現在困っていることを一行だけご返信ください。
前に購入したポリッシャーに合うパッドを知りたい。
その程度で十分です。このページをサイトでご覧の方はお問い合わせフォームから同じ一行をお送りください。
売った時点で関係が終わるのではなく、その機械を現場で使い続けるところまで支える。
それが業務用清掃用品を扱うポリッシャー JP の仕事だと考えています。